Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まだ6月なんですよ。6月なんですけど、何でしょうねこの暑さはね。え、猛暑日みたいな日もねあったり、この前なんかあれは多分故障だったんですよね、茨城県の下館下妻なんで40度超えたみたいなね、なんかニュースが流れましたけど、まあ本当にね、人間どうなっちゃうんだろう、このままこの暑さに耐えられるのかしらって思うくらい。あとね、毎日毎日ニュースで流れてくるのは、熱中症で救急搬送されたっていうねニュースがたくさん流れてきます。特にね、本当にあの年齢を見ると年配者の方が多いので、くれぐれも皆さん注意してくださいね。本当にね、年配者の方ってあのお水とか飲まないですよね。あのちょっとね、お年寄りちょっと面倒とか見たりしてるんですけど、ちゃんとこれ飲んでねってペットボトルを買ってあげて置いてきてあげてるのにもかかわらず、次行くと全然本数が減ってなくて、飲んでないじゃないって言って怒ったりするんですけどね、ぜひね水分補給をしていただいて、こまね、本当にのエアコン電気代の問題じゃないですからね、エアコンをつけて、皆さん楽しんでいただきたいと思います。無線やってる方もね、あの熱中しちゃうといろいろ忘れちゃうんで、そういったの気をつけながら、楽しい無線ライフをね送っていただければと思います。さあ、それではですね、さあこれ今日のお話はそんな無線ライフにも関わってくるお話を、この後していきたいと思いますので、じっくり皆様には聞いていただきたいと思います。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、ハムライフ .jp 羽田さんには前半からご登場いただくということで、早速羽田さん呼んでみたいと思います。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっといつもよりも早い時間の登場になります。
はい、登場でございますいや、それにしても暑いですね、
はい、いやー、蒸し暑いですね。毎日もう本当に
どうなっちゃうんでしょうこれ
ね。え、ね、とても梅雨とは思えないようなね、あの先週お天気が続いてましたけど、ちょっとね、外出ただけでもうくらっときましたし、
あの猛暑日ですよ、猛暑日
ね、これがまた続くんですか ね、
ね。でももうね、梅雨明けした場所もあったりなんかして、
あ、
このまま降らないで、雨が降らないで梅雨明け全国しちゃうんですかね。ちょっとね、水不足というか、
あの雨が少なくていろいろ心配なことも出てきちゃいますよね。
ね、
蒸し暑いのも嫌ですけども、
そうそうそう、ね、これから の、 その今言った水不足でお米だったり野菜とかそういったものもちょっと心配になってきますよね。
そうだ、今年は特にお米は心配ですよ ね、
ね、確かに。
やっぱりしっかり降って、しっかり実ってほしいですよ ね、
ね。あのアマチュア無線化にとってこの雨っていうのはどうなんですか。
SHF 帯を除けば、あの、あんまり天候の雨っていうのは関係がないんですね。でもこの時期やっぱりすごくあのコンディションが良くて、毎年あの夏至の前後っていうのが特にあのハイバンドのコンディションが良くなる傾向がありまして、今年も今すごくイースポが出てまして、144メガでですね、この間小笠原諸島の父島から DX スペディションやってる方が、あの144で関東とかでも入館してましたし、あのすごくコンディションがいいなっていうのは感じますね。
ねえ、じゃあね、ぜひ皆さん、まあ、移動運用に出かけたりとか、まあ、晴れてね、あのお天気いい日はいいんでしょうけど、まあ、これ今度逆に暑すぎちゃってね、バテちゃう
そうですよね、暑さ対策しっかりして ね、 ね、ちょっと考えた上で、
ね、まあ、でも、まあ、ほどほどの雨はただ降ってほしいってことですね。
うん、そうですよ ね、 ね。
さあ、それじゃあ今日はね、羽田さんに前半からご登場いただいたということは、 どのようなお話になりますでしょうか。
はい、ちょっとですね、前半を使いまして無線局免許上のデジタル化っていうお話をさせていただきたいと思います。
いよいよアマチュア無線界にもデジタルの波が来ましたか。
どんどん来てますけど、今度ちょっとね大きな波が来ましてですね、はい、総務省が、なんと遅くても来年の1月の25日までに日本の無線局に発行されている無線局免許証、あの紙のやつですね、封筒を送ると届くやつですけども、はいはいはい、紙の無線局免許証をですね廃止して一斉にデジタル化するよっていうことをですね、方針として発表したんです、
はい。
今ね、日本の無線局の数っていうのをちょっと調べましたら、なんと3億2163万局、これ2024年の3月末現在なんですがありまして、まあ理論上は3億枚の無線局免許証が紙で出回ってるっていうことになるんですが、
はい、
これをですね、まあ、一斉にデジタル化してもう紙の発行はやめますっていうことになるんですね。
うん、
はい、でもうすでにこの方針で進んでいまして、関連している電波法などの法律は今年の4月25日に公布がされてるんですよ。
はい、
で今は何をやってるかっていうと、じゃあその電波法に合わせた形で関連する総務省令や何かの準備をしていて、総務省がその省令案っていうのを作ったところで、これに対しての、一般からの意見募集っていうのを6月の30日までやっています。
はいはいはい、
はい、でじゃあ紙の免許証なくなるってどういうこと、一体何がどう変わるのっていうのがすごく気になりますよね。まずですね、今までは紙として無線局免許証が存在しました。
はい、
でこの改正が行われると、紙の免許証がなくなって、免許人は免許内容などを記録した免許記録というものをインターネットのですね、今年1月にリニューアルした電波利用電子申請という総務省のサイトで、まあ、閲覧できるようになると。はい、でこの免許記録っていうのが無線局免許証に変わるものになるんですね。
はい、
はい、でそうは言いつつも、うん、紙の公式書類が何にもないっていうのはちょっと不便な話なんで、
はい、
紙の免許証の代わりにですね、希望をすれば有料なんですけども、免許事項証明書等っていうものを交付請求をして、まあ、受け取ることができるようになると。
うんうんうんうん、
でその他にですね、まあ、いくつか条件があるんですけども、免許証の代わりとして活用できますよっていうことで、例えばその、総務省の、電波利用電子申請サイトで、閲覧したものをデジタルの画面上に表示をするとか、
うん、
それを、まあ、プリントアウトをするとか、
うん、
電子形式で自分のスマートフォンとか PC に、ダウンロードするとか、
うんうん
う
ん、
そういうことでもとりあえず OK にはなるんですね。で、一つ注意をしたいことはですね、無線局の免許申請や免許変更申請の手続きっていうのは、これまでと同じく電子申請だけじゃなくて書面の申請も今後も行えるんです。
よかったよかった。やっぱりね、はい、なんか紙じゃなきゃっていう OM さんはやっぱり不安みたいで、
そうですね、うん、手書き派の方がまだ3割ぐらいアマチュア無線の場合でもいらっしゃいますので、そういう方を切り捨てることはなく、今後も書面申請はありますよと、うん、でも書面で申請しても電子申請をしても無線局免許証の紙の発行はなくなりますよという感じなんです。はいはいはい、
ね、
はい、
あれってさ、いちいちね、なんかの切手を貼った封筒を送ったりとか、なんかこう、めんどくさいですよね。
めんどくさいですね。
うんうん、
あれが変わるのかなと思ったら、いまだにその紙の免許証欲しい方は、返信用封筒を切って貼って送ってくださいっていう、その方法は変わってないんですよね。
はいはいはいはい、
ただこの、法律改正で、始まりますと、そもそも送り返してもらう無線局免許証がなくなってしまうという感じなんですね。うん
ね、まあ、でもダウンロードできたりなんかをするっていうことはできるってことは、うん、これはありがたいですけど、
はい、
でもまだまだね、そういった不慣れ、ネットに不慣れというご年配の方も中にはいらっしゃるじゃないですか。
うん、
そういう方たちがちょっとどう、今後どうなっていくかですよね。
うん、そうですね。でまずあの経過措置っていうのがあの設けられていて、
はい、
今現在無線局を開局していて手元に免許状があるよ、まあ、皆さんあるはずなんですけども、うん、はいはい、免許状があるよという方は、免許状をあの免許事項証明書というふうに見なして、これからもその免許状を、まあ、備え付けたり掲示したりということができますよと、うん、
はい、
だから新たにあの電子、免許状をあの何かわざわざあの発行を求めたり免許事項の証明書をもらうっていう必要はとりあえず今免許を受けている人に関してはないですよ。
はいはい、
で、はい、
でこれ来年の1月っていうことは1月前までに再免許だったりなんかでやらなきゃいけない方は、はい、まあ、とりあえず紙で届くって感じになるわけですよね、うん、
これがですね、うん、あの法律で面白いことが書いてありまして、
はいはい、
法律が4月の25日今年電波法で公布をされたんですけども、
はい、
それからですね、確かに9ヶ月以内かなに、このデジタル一斉デジタル化を、行いますっていうことを書いてありまして、
はい、
計算すると2026年の1月25日までにあのこれが施行されるっていうことになってるんですね、
はい、
ということで1月の25日よりも前に始まってしまう可能性もあるんですよ。
あら、はい、
うん、総務省の準備があの早く進みましたので、10月1日からやりますっていうふうに言われてしまう可能性もあります。
じゃあ、まあ、あの10月だから11月だから大丈夫だなんて思ってたらもしかしたらそうなっちゃうかもしれないってことなんですね。
かもしれない、
はい、
だからもし本当に紙の免許状が今欲しいよということで変更申請をこれからしようかなと思っている方は早めにした方がいいですし、
うん、
選挙区の再免許の申請っていうのはあのできる期日が決まってますけども、はい、今期日に入っている方は早めに、申請をして今のうちに紙の免許状をもらった方がいいかもしれません。
かもし、ね、あれ今までは1年だったのが今度半年になっちゃったから意外と皆さん慌てますよね。
そうですよね、
うん
うん、あもうやんなくちゃいけないみたいな感じで、
ね、慌ててね。ですからじゃあそういったものもちょっと二段構えでちょっと考えてやっていかなくちゃいけないって感じになるわけですね。
うん、そうですね、
うん、
それともう一つですね、
はい、
免許記録等のその備え付けの場所っていうのにも変化がありまして、
はい、
まあ、今まであの無線局免許状はあの主たる送信装置のあるところに見やすいところに掲げる、
はいはいはい、
保管しましょうみたいなあのいろいろなルールがありましたけども、うん、今度はその免許記録等を送信装置のある場所か無線設備の常置場所かあるいは個人が開局する移動するアマチュア局の場合はですね、その免許人が携帯するスマートフォンで表示できればそれも備え付けをしたことになりますよ。
うんうんうんうん、
それからあの書面による免許記録の写しを携帯したり、しても OK ですよというようなちょっと柔軟な感じになったんですね。
ですね、そうかもしれないですね、う
ん、今までは、うん、あの無線局免許状はあの備え付けとくもんだから、うん、移動するときに持ち歩いたらそれはペケだよみたいな、うんうん、あの解釈もちょっとあったんですけども、この辺はちょっと整理されたみたいで、まあ、お家にちゃんと無線機の近くで掲げておくなり保存しておくなりして、
うん、
それからスマートフォンでそれがパッと見れるようにしとくっていうようなことでもあの OK になりましたね。
お
なりますね。
なりますね、はい、はいはい、わかりました、はい、じゃあね、あの結構スマートフォンとかタブレットなんかを本当にこう使いこなしてらっしゃる方は便利になったって感じですよね。
そうですね、便利になった面もあるんですけども、うん、あのちょっとこれまでとガラッと変わるところもあるんで、皆さん慣れていかないといけないと。でいろいろご意見のある方もいらっしゃると思うんで、6月30日まで総務省のサイトで意見募集を行っていますから、
はい、
あのいろいろちょっと資料を見た上で、
うん、
あこれはやっぱりこうだなと思うようなことがあればあの意見を出された方がいいと思います。
まだ間に合いますからね。
まだ間に合います、
はいはい、ということで前半はね、これから紙の免許状届かなくなるよなくなるよっていうお話ですね、はい、じゃあまた後半も羽田さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではここで一曲聴いていただきましょう。大黒摩季さんで夏が来る。 76.2 FM パルーン。さあ、それでは後半またハムライフ .jp 羽田さんとね、いつものランキングご紹介しましょう。羽田さん、よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、さあ、今業界はどのようなことが注目されてますでしょうかね。
はい、ハムライフ .jp でですね、6月の13日から6月の20日までに出したニュースから、特に皆さんの注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、無線機メーカーのアイコムさんが、アマチュア無線専門の撤去サービスを準備中だっていうお話をしたいと思います。
はい、撤去サービス、要するになんかの、サイレントキーになってしまった方とか、そういった無線機をなんかのお片付けとかお手伝いしますよみたいな感じですか。
はい、そうです、そうです。最近ね、切実な問題にはなってきてるんですけども、はい、例えば実家に建ててある無線タワーの撤去先が見つからないとか、もうそのアンテナが老朽化して不安だけど、もう自分ではどうしようもないとか、それからもう先にサイレント機になってしまって、そのアマチュア無線やってた家族の遺品整理があるんだけど、どこで頼めばいいかわからないとか、だから使わなくなった無線機もアンテナと一緒に処分したいとかですね、はい、そういった悩みっていうのは結構あるんですよ。
ありますね。
アンテナを立てた時は皆さん大体若くて元気でしたんで、
そうなんですよ、
たまにそう
登ってね、
アンテナちゃっちゃっと取り替えてみたいなことはできたんですけども、まあ、皆さんもう今高齢化ですので、はい、なかなかそれができなくなって、まあ、実際ちょっと無理してタワーに登ったら、ね、落ちてしまったみたいなちょっと事故もいくつか報道されてますし、本当この辺が切実な問題になってるんですね。
はい、
それで私たちアマチュア無線家であれば、どこそこのショップで無線機の買い取りサービスをやってるよとか、それからアンテナを撤去の業者さんを知ってるよって方もいらっしゃるんですけども、例えば家族の方はそれを知らないっていうケースもありますので、はい、
ありますよね。
どうしたらいいかわからない、困ったっていうことになりがちなんですね。それでアイコムさんが子会社のアイコム情報機器の無線モールというところを使ってですね、はい、その今年の秋から、専門の撤去サービスを行いますっていう案内を、出されました。
はいはい、
で結局ですね、アイコムさんが連絡をすると提携業者と、まあ、連携をして対応してくれて、もうワンストップでアンテナとかタワーも撤去するし、無線機も処分も手伝ってくれるっていうような形のサービスをどうも目指してるらしいんですね。
これはでも家族にとっては助かりますね。
そうですね。でアイコムさんであればね、安心して頼むことができますので、
はい、
まあいろいろ余計な心配を家族の方とか実家の方とかにね、させることもないです。ただアイコム撤去サービスやるの、なんかもう俺たちに無線やめろってことみたいにですね思われる方もいるみたいで、ホームページの案内にはですね、現在もアクティブに無線を運用される方に対し撤去を促す意図は一切ございません、私たちはアマチュア無線を愛する方に寄り添い、必要な時に必要なサポートを提供することを目指していますというふうにですね、わざわざ書いた、
ね、はい、そうですよ、そうですよね、今アクティブにやってるのにね、って感じですからね、そういうのは、ないですよということでね。でもいろいろね、はい、後々のことを考えたら、ね、今流行りでエンディングノートっていうのがありますからね、無線のエンディングノートも必要ですもんね。
やっぱりそれなりにね、あの元気な方ももちろんですけど、準備をしといた方がいいと思いますし、
う
ん、
そうですよ ね、
うん、ね、あのご家族に迷惑をかけることになっちゃいけませんので、
そうですね、
うんうん、やっぱりそういう意味ではこういうサービスがね、身近であの選べるっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。
確かにこうクラブとかに入っててお友達がたくさんいらっしゃるっていう方だったら、まだまあね、仲間がいろいろやってくれるでしょうけど、もしかしたらあまりそういったクラブにも入ってないし、うん、一人で楽しんでるよって中にはいらっしゃるかもしれませんもんね。
そうですね、うん、あの滋賀県の方にはこうしたあの無線を、まあ、終わりたい方のためのご助会的な組織のですね、滋賀 DX ファイナルクラブっていうのもあったりしてですね、で、あの、もう無線をやめたい方とか、サイレント機に習いた方の、うん、アンテナ撤去をお手伝いする、まあ、サークルっていうか、クラブっていうのもね、今あったりしますので、
うん、
こういう取り組みがだんだん、広がってくんじゃないかなって気もしてます。
そうですね。で、またその撤去したアンテナなんかも誰かが、うん、あ、建てたいですって、もしかしたら言う方もいらっしゃるかもしれませんしね。うんうん、
そしたら整備してね、また使っていただければ、うん、QRT された方も嬉しいですし、
そうですね、
うん、ね、引き継いだ方も嬉しいわけですから、
はい、じゃあね、そんなことでやっぱりいろいろ皆さん関心があるということで、今週は皆さんこの、はい、ね、記事を見に行ったっていう感じですかね。
そうですね、この記事がすごく反響を呼びました、う
ん、はい、さあ次には、
はい、ですね、またまたあの電波法違反の記事なんですけども、
はい、
東海総合通信局が6月12日に静岡県の寸東郡で、御殿場警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行ってですね、自分の運転する車にアマチュア無線機をつけてたのに、無線局を免許を受けていなかったっていう運転手59歳の方を、うん、まあ、電波法違反容疑で摘発したよっていうニュースが注目を集めました。
はい、
でここのところですね、5月の後半ぐらいから6月にかけて非常に電波法違反の記事が多いんですよ。
はい、
うん、っていうのは、電波の日の6月の1日から、6月の10日まで電波利用環境保護周知啓発強化期間というのをやってまして、
はいはい、
さらに6月中は不法及び違反無線局対策強化期間というのをやってまして、うん、各地の総合通信局がやっぱり取り締まりにかなり重点を置いてるみたい
なんですね。この6月中は力を入れてるって感じなんですね。
そうですね、
うん、じゃあぜひ皆さん免許をね、受けて取ってからちゃんと無線は楽しんでいただけたらなって感じですね。
いや本当そうですね、うん、お願いしたいです、
はい、さあそしてもう一つぐらい行きましょうか。
はい、じゃあ、今年のハムフェアのお話をちょっとさせてください。
はい、
今年のハムフェア、有明ジメックスで8月の23日と24日の2日間行われますけども、去年初めて設置をして人気を博したサテライトステージ、サブステージというやつですね、それを今年も設けるので、そこでサテライトステージで、まあ、講演とか、いろいろ発表したい方を6月の26日の木曜まで募集しています。
はい
はい、で去年は1枠が30分だったんですけども、今年は多くの方に登壇してもらおうということで1つの枠が15分になりました。
はい、
で2日間で20ぐらいの枠を予定していて、うん、まあ、誰でも応募ができるということなんですけども、
はい、
ぜひ我こそはとかね、ちょっと発表してみたい、こんな話でみんなと盛り上がってみたいという方は応募してみるといいんじゃないかなっていうふうに思います
ね。こんなことやってますよみたいな自分の発表とかでもいいですしね。
うん、そうですね、去年も本当にアマチュア衛星の話から、ハンディ機1台でもこんなに楽しいとか、
うんうん、
アマチュア無線女子トークみたいなところもありましたし、
はい、
最後は確か無線関係の YouTuber の方がね、大集合していましたし、
そうですね、
うん、それから先ほどの話にもあったハムのための就活みたいなことを、ね、プレゼンテーションされた方もいらっしゃいますので、
ね、じゃあ、結構人気ですね。結構盛り上がってましたよね、本当に近くだったんで、
う
ん、私も、はい、
そうです
ね、ブースがね、はい、近くだったんで、はい、じゃあそんなのがね、皆さん関心があるなって感じですね。はい、
はい、
羽田さん、ね、お時間ありますからもう一個ぐらい行けます。
お、そうですか、じゃあもう一つ行きますね。6月の27日の午後になりますけども、神奈川県横須賀市の横須賀リサーチパークというところにある無線歴史展示室で、一般公開が行われます。
はいはいはい、
はい、 これですね、無線通信とか携帯電話の歴史が分かる、かなり珍しい充実した展示品のある施設なんですけども、いつもはですね、10名以上の団体だけ事前予約で入場できるっていう施設なんですね。
はい、
はい、でこれが6月の27日の午後は、誰でも予約なしで一人でも、見ることができる一般公開ですということなんです。無線や歴史を詳しくガイドできるスタッフの方も待機していらっしゃるということですので、ちょっと興味のある方、横須賀まで足を運んで、この無線歴史展示室を、ね、見に行かれるといいんじゃないかなと思います。
本当無料で入れるんですよね。
無料です、無料です、ね、はい、
でこんな滅多に入れるところじゃないですから、ちょっとお時間のある方、平日ですけどね。
そうですね、金曜日の午後になりますけども、おいでになってみてはと思います。で横須賀リサーチパークっていうのは、携帯電話の通信規格を統一することを目的に、いろんな企業、NTT ドコモさんとか KDDI、富士通、NEC、電装とかっていったようなところが、研究施設を作ったのが、きっかけで発足したところなんですね。で横須賀リサーチパークアマチュア無線クラブっていうのもありましてですね、
はい
はい、コールサインが JN1YRP、横須賀リサーチパークになってるんですよ。
すごいすごいすごいすごい。
よく撮ったなと思うんですけども。
ですね、
でここが結構アクティブで、創立10周年記念とか20周年記念の運用もしてますし、最近アマチュア無線の、ね、体験運用のイベントなんかもされていらっしゃるところみたいです。
これ横須賀の駅とかから遠いんですか？
京浜急行の YRP の伸びって駅があるんですけども、そこからバスで 7,8 分だったと思います。ちょっと、横須賀の駅からは距離がありますね。
じゃあちょっと皆さん行く方はね、よく調べて行かれてみてください。はい、はい、ということで今週はね、前半後半にわたりまして、羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。今週はね、羽田さんに前半後半とご登場いただきました。さあ、それでは週末のねコンテストをご紹介しましょう。北海道ですね、 JA オール JA8 コンテストがですね、28日土�曜日21時から24時、29日は朝の6時から夕方18時までということなのでね、ぜひ規約の方をご覧になって、北海道とコンテストということでやられてください。そして鹿児島ではですね、 ARDF の競技大会が29日に行われます。前日の28日は前夜祭ということですからね、全国的に今 ARDF をあちこちで大会やってるみたいですから、ぜひ興味のある方はね参加してみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ぜひまた来週も皆さんね、お付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。